8月26日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はナナと
ユメと
アリサと
コウヤとフータと
ターちゃんで
お送りします。はい、はい、今日は19日先週の土曜日に収録しております。
はい、
収録したのをお送りしております。
はい、そうです。いや寒いですね。
はい、
寒いね。
はい、いや先週も同じ話をしたんですけど、
どうなんでしょう。
今週はいや先週よりは暖かくなってることを祈る。
まあ2月も近いですね。
はい、
逆に2月の方が寒いのかな。
どうなんでしょうね。北海道っていつが一番寒いんでしょう。
毎年わからない
。大体1月でしょ。
はい、個人的には1月な感じがします。
そうですね。
はい、
まあ何でした、再来週くらいから、まあ、2月に入ったら、
はい、
メディアの活動が少なくなったんですよ。
はい、受験の関係で学校内の立ち入り禁止日が多いので
まあ寂しくなりますね。
はい、まあ、でもこれを機会にゆっくり体を休めて
なるほど、
その後の忙しさに備えて。
そうですね、
あれですよ皆さん、
はい、
2月の4日あたりからイベントが始まるんですけど、
夏の4日、
4日、
え、わからない。
活動休止で4日
から
大通り公園ですね。
ああ
雪祭りです。
ああ、なるほど、そういえばありましたね。
楽しみですね。
楽しみです。
はい、あ、その雪祭りではあの、メディア局の人がなんか交通安全についての放送を、
雪祭りの、
はい、これから収録して流れる予定ですね。
じゃあ雪祭り行った時には私たちの声が流れてるかもしれない。
はい、
まあ、聞いてみてください。
はい、
はい、この番組は大通り高校振興会の提供でお送り。
メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484、 011-299-5484。 E メールアドレスはmail@813fm.world、 mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはですね、はい、新年明けましてということで今年の抱負を575ということで、ななさんどうぞ。
今年の抱負、頑張って早起きしようよ私。
あれ違う。こんな感じの、メッセージを、皆さんお待ちしております。
お待ちしております。
それではここでですね、五七五ではないですが五七五七七の百人式の句を紹介していきたいと思います。
おお、
ということなので、あの夢意識が始まります。
はい
はいはい、ですね、今日紹介する句はですね、坂の上のこれのりさんという方の句でして、読みたいと思います。
はい、どうぞ。
じゃあ行きます。朝ぼらけ有明の月と見るまでに吉野の里に触れる白雪ということでですね。
ああ、聞いたことある。
あります。
あるあるある。
なんか教科書とかに載ってそうな感じですよね。でですね、これの意味はですね、ほのぼのと夜が明ける頃、まるで明け方の月の光が照っているのかと思うほど吉野の里に降り積もっている白い雪だなみたいな感じです。
おー、幻想的ですね。
そうですよね。皆さん雪を好きですか。
好きです。
降り始めは
好きとか、
今は、
じゃあ
あります。
いや将来開発して開発待つしかないですかね。でですね、じゃあ雪景色は皆さんお好きですか。
好き、雪景色は好き。
綺麗ですよね。それでですね、今回これ雪景色の歌を素直に読んだ曲じゃないや、句ということでですね、私もちょっと北海道の雪景色の名所を調べてみようと思ってですね、ちょっと調べてみたんですよ。
旭川、
ちょっと旭川は私が調べたところでは見てなかったんですけど、雪景色というよりは冬の景色に近いんですけど、冬だったら小樽運河とか宗谷岬とか岩山とかですね、なんか有名なところは結構なんか綺麗な感じの景色なんだなっていうのをちょっと発見したんですけど、その中でですね、私が一つすごい気になったものがあってですね、白髭の滝っていうところなんですけど、これはなんか美瑛町にある水が勢いよく流れ落ち、コバルトブルーにきらめくというですね、そんな珍しい地下水の滝なんですね、のちょっとおやつを見つけたんですよ。でですね、なんか写真をちょっと今見せるんですけど、
綺麗、
すっごい真っ青なんですよ。なんかどれを見ても本当にもう真っ青で、でもですね、美瑛には青い池っていう、本当に、なんか真っ青な池もあって、なんか雪景色を見るなら美瑛がすごい綺麗なんじゃないかなって、なんかしかもですね、この白髭の滝、冬季限定でライトアップもしているそうなんですね。
さらに綺麗に、
はい、なるんじゃないかなと思います。なのでですね、すごい私、これ見て、感動したんですよ。
いや、わかるわかる。
いや、なんかないかなくらいでこう見てたんですけど、もう一気にハッってなりましたから。本当に、いや、綺麗だなって思いました。
映画とかのそういうレベ
ル。ですよね。そうですよね。
日本近く、札幌？
美瑛は札幌じゃないかな。
北海道。
歩いて。
歩いて。
1日とも時間
じゃあ皆さん車で行きましょうということで、はい、徒歩はもう相当な覚悟と体力が必要ですね。
そうなんします、
ね、はい、皆さん冬に行くときはお気をつけて、歩いていかなくてもいいですからね。で、まあ、そんな感じで、
はい、
白髭の滝いかがでしょうか。
いや、行きたいですね。
なんか私も見てみたいので、今度送ってってくれないかなって、それとなく親に頼んでみようと思います。じゃあこんな感じで決め石を終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。はい、彩りではツイッターでもメッセージを送ることができます。ツイッターではハッシュタグシャープ彩りラジオ、カタカナで彩りラジオで送ることができます。今月のメッセージテーマは今年の抱負を五七五です。面白い五七五お待ちしております。
お待ちしております。はい、それでは続いてのコーナー、アリサのティーチエンターテイメント、
イエーイ。
では今回は私が最近気になってる俳優を紹介したいと思います。
はい、
磯村勇斗くん。磯村勇斗くん。では、生年月日を先にいきたいと思います。1992年9月11日、現在26歳。
おー、
で、176センチで、A 型ですね。じゃあ、まあ、知らない人のために、
はい、
あ、こうやくんには伝わるかな。
仮面ライダーゴーストに出てて、わかるかな、アラン役で仮面ライダーネクロム、わかります？
いや、なんかどっかで聞いたことある
の、伝わりました、
はい、
盛り上がりが、盛り上がりがすごい。
じゃあひよっこ見てた人います？朝ドラ2017年前期、どんなやつ1950年代それくらいで、で、まあ、あれかすみちゃんだったかな、確かひよっこ、ひよっこかすみちゃんでしたっけの相手役をやって、
すごいですね、
一気に注目浴びましたね。でもそのひよっこの内容で、あの、みなこに思いを寄せるのはあったんですけど、その自分がみなこと結婚する相手役になるとは最初は知らなかったらしいです
、
はい、知らないで演じてたらしい、だから徐々にそれで結婚するってなったらしいですよね。あとそのひよっこの方で、あの料理が趣味らしくて、のなんか確か料理を習う見習いコックみたいな感じで、その演じるクランクインする前にシェフから、もう 本物のシェフからもう教えてもらって、本番ではまあ基本的にはなんか吹き替えとかあるじゃないですか、他の人がやって自分が声やるみたいな、それはなしで、も吹き替えなしで自分が全て演じたっていう、
いいですね、
はい、
役者魂、
そうです、いや趣味でもそこまでするんだと思ってすごいです。あと、まあ、最近のドラマだと10月のドラマで月9スーツに出てます。
スーツか、
あの中島優斗くんのなんか友達の谷本雄星っていう、まあ、まあいろいろちょっと悪いことして借金とか抱えてたんですけどであと、まあ、同時期に今日から俺はっていう、
ああ、ね、
相良武史役という、相良なんか明久高校のなんか、うん、ナンバー2の狂犬って言われる、
なんか、
はい、だからもうギャップがすごいんですよ。
いや、
月9と今日両方出てて、しかも髪型とか髪色が違くて、
料理ができて強いって感じちょっとチート級の強さを持ってます。
いや、ドラマ違いますから、ドラマ違うんですけど、まあ、あとは、まあ、映画でちょっと前に覆面系の位置っていう、
ああ
中条あやみちゃんが出てて、それでまあなんかバンド組んでて、 あやみちゃんたちと4人かな、うん、でバンド組んでて、その中のドラムをやるために、うん、なんか3ヶ月間、初めてのドラムだったので3ヶ月間ドラム猛練習して
撮
影に挑んで、あとなんていうグループになったかなって、でその中で CD も発売したっていう、うん、そう
なん
です
、なんか全部
もうなんか自分でやっちゃうんですなんか誰かがやるとかじゃなくて、もう自分で全部吹き替えもなし、全部自分みたいな感じですね。あと最近写真集発売しまして、2018年の秋頃に発売して、あなたが見る僕は、
あなたが
見る、本当になんか本当にギャップがたまんないんですよ。なんか本当になんかもう顔がいろいろ違いすぎて、あかっこいい優しいイケメン、ちょっとなんかセクシーな感じとか、もうバラバラで、もうたまらないですよなんかもうファンからしたらたまらない感じですね、結構、はい、で、なんだろうな、まあ時間もギリギリかな
ちょっと今チラッと調べたんですけど、
はい、
まず静岡
を
出
身らし
いです。
そうなんです
よ、
そうなんですよ、
沼津大好き、
そうなんですか、
沼津大好きな人間、
そうなんですか
いいな。状況の中でポイントが10ぐらい。
あ、上がります。
10結構上がってますね。
嬉しいです。じゃあ最後に宣伝いきたいと思います。3月にひよっこ2をやるので、なんか3月4回にわたって放送されるので、本当に短いんですけど、まあ、人気ですね。もう皆さん気になったら見てください。では以上、アリサのピーチエンターテインメントでした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-299-5484、 011-299-5484。 E メールアドレスはmail@813fm.world、 mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは今年の抱負を575です。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。はい、ここからは私たーちゃんが通り Q&A をお送りします。
はい、
通り Q&A とは学校に関する些細な疑問を2択や3択のクイズ形式で紹介するコーナーです。はい、
はい、
今回はまあ、もし聞いていたら中学生の方が気になるであろう大通高校の行事についてクイズにしていきたいと思います。
おー、イエーイ。
はい、それではまず第1問、てれん、大通高校の全校生徒が参加する大きな行事はいくつあるでしょうか。全校生徒がポイントです。
大きな
全部の方法も夜間部全部一気にバーッと頭、まあ部ごとも若干入れる、部ごとも入れるけど、
春夏秋冬
どれ、いや普通にあの1年間で何個あるか、1、4つ、2、3つ、3、2つ、どれでしょう。
4つ、3つ、
はい、ふーた先輩は、
あ、4つ3つで
正解は4つです。
イエーイ。
はい、4月の新入生歓迎会、9月の学校祭、3月のプレゼンテーション大会体育祭の4つです。
あ、そっか、はい、
はい、結構卒業生、あ、卒業式とか入学式は、まあ、その学年の生徒というか結構バラバラでやることも多いんで、全校生徒が参加する大きな行事となるとこの4つですね、
うん、
はい、踊り高校は結構盛り上げ上手な方が多いので、どの行事もすごく盛り上がります、はい、その他にも2年次では宿泊研修、3年次では見学旅行などたくさんの行事があります、
うん、
はい、そして次第2問、
て
ん、体育大会は2日間とも午前部、午後部、夜間部別々でやる、丸か×か。
おお、×だと思います。
何だろう。
じゃあゆめ、
ごめんなさい、あの質問文が理解できませんでした。
体育大会は2日間とも、まあ、2日間あるんだけど、午前部、午後部、夜間部、まあ、部ごとでやる、別々でやるかどうか。
みんな一緒だったら楽しいので、まるでお願いします。
うん、罰だね、罰だね。
あれ、何が言
ってる。別々かって聞いてるから。
罰ですかね、
罰。じゃあ、なのは
丸。
正解は バツです。
あれ
一度で参加しましたよね。
いや違うんですよ、
はい、そうなんです。
今年から2日間一緒にやっ、はい、あ2日間っていうか2日目が三部合同全校生徒でやるんですよ。
プリントを読まないから。
プリントなんてもらったんですか？
いやまあまあ説明はあります。はい。まあ去年まではもう2日間とも完全に別々だったんですけど、まあ、2日目、あ今回は2日目は一緒にやるということになってます。
はい。
はい。そして第3問。
でれん。
学祭とプレゼンは大通高校生以外に。関係者の方、家族、卒業生、友達が参加できる。丸か×か。
え、体育会、体育大会は含む。
いや、体育大会は違う。学祭とプレゼント。
体育大会。
×って、何と何と何？
関係者の方、家族、卒業生、友達が参加できる。
大通高校の生徒以外です。
はい。で、この方々が参加できる。
×です。
え、丸ですかね。
×が多いですね。
ああ
正解は×です。大通高校は残念ながら友達は見に行けません。でも全校生徒数が多いので卒業生家族だけでも大勢の人が見に来てくれます。
まあ、つまり友達を大通高校に入れろということです
ね。そうですね。はい。あと学校祭では中学校で申し込んだ中学生も見に行くことができます。はい。大通高校にしようかなって迷ってる人とか学校の雰囲気を知れるいい機会になってます。はい。そして最後の問題第4問。まあこれ、まあこれが多分学校生活で一番のビッグイベントかなって思うんですけど、修学旅行はどこに行くでしょう。
いつのですか。
今年のです。
今年
私とナナの代ですね。
あ、なるほど。
の代
関西。
お、関西の。
え？
2つあります。大阪とピンポーン。はい。修学旅行は京都と大阪に2泊3日で行きます。去年は東京だったんです
ね。去年は東京でした。実験で、はい、お台場行きました。
お
ー、秋葉原も行きました。
おー、はい。今年はまあ大阪なんでユニバーサルスタジオジャパンにも、まあ、行く班は行けるなっていう感じです。すごい楽しみですね。
お土産を期待しています。
はい。じゃあそんな感じで、まあ、少しでも大通高校の気になる行事について知れたらいいなと思います。はい。それで通り Q&A を終わりにしたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。Twitter でもメッセージを募集しています。ハッシュタグシャープ
彩りラジオ。
ハッシュタグシャープ彩りラジオカタカナで送ってください。今月のメッセージテーマは今年の抱負を575です。メッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はいはいはい、はい、続いてはなんと新コーナーをやっていこうと思います。
お
ーな
はい。で初めて私自分のコーナー持つんですよ。いやちょっと緊張してるんですけど、はい。で早速コーナーの名前ですが、はい、コーナー名は7のディスカッションタイム。
ディスカッション。
おかっこいい。
まあ、ディスカッションはなんか話し合いですね。はい。このコーナーは私ナナが彩りメンバーの皆さんに一つお題を出して、そのお題について個々の意見を述べてもらい話し合うというコーナーです。
はい、
はい、
はい。でまあ例えば、まあ本当に例えばなんですけど、朝ごはんに食べるのはご飯かパン、どっちがいいかみたいなお題だったら、なぜ自分は朝ごはんにご飯を食べたいのかパンを食べたいのか理由を話し、相手を説得しにかかるみたいな討論に近い感じですかね。そういうのをやっていきたいなと思いまして。
まあ、とにかくやってみないと分かんないので、早速このコーナー1回目のお題を言いたいと思います、はい。今回のお題は自分の苦手なことを克服するかしないかです。
は
まあ、なんか
重い、
まあ、例えばなんか野菜が苦手とか運動が苦手と か、 なんか例えばちょっとクラスのあの子苦手かもとか、そういうなんか苦手なこととか人とかもの、な何でもいいんですよ、うん。まあ、それをなんかあなたは克服しようと頑張るか、もしくは克服しないで別な方法を取るかっていう。
は
そうなんですよ ね、 ね、まあ、全然な何でもいいんですけど。じゃあ、あ、はい、はい、すいません、すいません。はい、じゃあ、ちょっと、最初にちょっと集計を取りたいと思います。
集計。
はい、じゃあ、まず、克服する派の人、誰だ？アリサと、こうやと、かーちゃん、はい、出せない派の人、で、ゆめと、はい、でちなみに私はしない派です。
三々で綺麗に分かれました
。はい、でもちなみに私はなぜかというと、まあ、中には克服しないといけないこともありますが、まあ、一言で言えば私は自分の得意なところを伸ばしたいので、うん、まあ、どちらかといえば克服しない派です。はい、じゃあしない派の風太先輩は、
はい、苦手なものって聞きまして、まず最初にも苦手なものは、はい、浮かんだものは、はい、苦手な食べ物ですね。そうですね、私は椎茸とナスビが嫌い
な
んですけど、それを克服するかしないか聞かれると、はい、絶対したくないです。
なるほど。
絶対食べない、まあ、断固として私はナスを食べないです。
食べない、
です
嫌いだから、
嫌いだから、ね、
食べない。
なので私は克服しないと。
なるほど。じゃあスルー派のこうやは、
僕は、まあ、早起きですよね。
早起き
ができなくて、
うん、
まあ、それは将来のためにも克服した方がいいかと思いました、
うん。なるほどね。じゃあどうしようかな。じゃあスルー派しない派に、なんかお前違うだろうみたいな人います。
お前違うんだろう。
でも、いや、渋谷先輩の、あ、風太先輩、すいません。風太先輩の、
はい、
いや、食べないっていう選択肢は、うん、できるときとできないときがあるなって思う。
ほうほうほう。
というのも、私の家は、小さいときから出されたものは全部食べないといけない家です、
ね。あー、偉いお家だ。
偉いお家だ。
はい。いや、苦手でも、食べないと、もうおやつなしだよとか、もうご飯作んないよって言われちゃうんで、もうどんなに苦手なものでも、水で丸飲みします。
ある
わ。ずっと逃げてきたので、そうですね、
克服せざるを得ない状況も、まあまあ、
うん、そうなれば、そういう状況
を
作ってくだされば克服する
か
もしれない。
確かに
克服に、まあでもあれですよね、水で丸飲みするのが克服って言われたとちょっと、
我慢して飲みるのもある。
とりあえず風太先輩こっち側に行きましょう。
はい、じゃあツルハは残りはアリサか。アリサはどうだ。
私ですか、
うん、
あ、でも最近本当にあのなんか野菜なんですけど、
うん、はい、
調理実習でなんかトマトなんか卵とトマトのスープを作るみたいなのがあって、なんか友達がなんか私友達に少なくしてたんです、
うん、
でなんか2個くらい入れられたんですけど、あ、でも絶対食べなきゃいけないっていう感じで、うん、本当にもう本当に苦手で、うん、もう大嫌いだし、家では絶対食べない、目にしたくないってくらいだった
の。目にしたくない。
学校で本当にやっぱりなんか窮地ってか、食べなきゃいけない状況とかになったら、うん、やっぱりなんか食べなきゃいけないとかやらなくちゃいけないみたいな感じなので、うん、もう克服っていうよりかは、
まあまあ我慢しざるを得ない。
そういう感じでやっぱり克服できます。
まあ、でも私も最近ピーマンが若干まあ許容できるかなぐらいには
アレンジとかして食べたりとか、
うん、なるほどね、まあ、きっかけですよね、
うん、
じゃあ最後に夢は何かある？
まあ、 私も嫌いな食べ物いっぱいあって、
あ多いね
揚げ物があまり好きじゃないんですよ、なので正直私はそんな無理してまで食べる必要ないと思うんですけど、
あまあそうだ、ね、
正直私もどっちかというと残さないで食べれるものは全部食べなさいっていう、
あ、
うん、のところだったんですけど、でなので、うん、まあ、食べないけどでも告白して好きになろうと思わず飲み込む、
まあまあまあ、
みたいな感じなのはあって、だから嫌いなままでも食えはするんですよっていうことを伝えたいです。
なるほどなるほど、まあまあ、まあ確かに告白しようという感じになってるわけではないかもしれない。
うそうですね、はい、じゃあ皆さんの意見を聞いたところで時間が来てしまいました、うん、まあこのコーナーに答えはないので、まあ、いろんな局員の意見を聞いて、あ自分はこうしようかなみたいな感じになってくれたら嬉しいです。はい、以上ナナの、ディスカッションタイムのコーナーでした。
大通高校は北2丁西11丁目にあります。ということで、まあ、終わりが近づいていくかと、あとは振り返りをしていきましょう。8年生で英語の世界に最初の分け目が練習、綺麗な
紹介
ですね、紹介してみたいです
ね。はい、
でオーケストラを見に行こうでした、
はい、
今月のメッセージテーマはなななななんと、
曲テーマな
んですね、曲テーマ、曲テーマなななななんと前向きになれる曲、
はい、
なれたかな皆さん、リスナーの皆さんは前向きな気持ちになってくれたら嬉しいです。
はい、
そんな感じで終わりですね、
はい、
短、はいです。ということで終わりましょう、今日の放送はふうかと
こうやと
ありさと
ゆめと
ななと
たーちゃんで
お送りしました、来週も夕方、土曜日の夕方4時にお会いしましょう、この放送は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん
さようなら。